平和宣言。母は私の憧れで優しく大切に育ててくれました。そう語る当時16歳の女性は、母の心尽くしのお弁当を持って家を出たあの日の朝が最後の別れになるとは思いもしませんでした。77年前の夏、何の前触れもなく人類に向けて初めての核兵器が投下され炸裂したのがあの日の朝です。広島駅付近にいた女性は、すざまじい光とともにドーンという爆風に背中から吹き飛ばされ意識を失いました。意識が戻り、まだ火がくすぶる市内を母を探してさまよい歩く中で目にしたのは、真っ黒に焦げたおびただしい数の遺体。その中には立ったままで牛の首にしがみついて黒焦げになった遺体や、潮の満ち引きでぷかぷか移動しながら浮いている遺体もあり、あの日の朝に日常が一変した光景を地獄絵図だったと振り返ります。ロシアによるウクライナ侵攻では、国民の生命と財産を守る為政者が国民を戦争の道具として使い、他国の罪のない市民の命や日常を奪っています。そして世界中で核兵器による抑止力なくして平和は維持できないという考えが勢いを増しています。これらはこれまでの戦争体験から、核兵器のない平和な世界の実現を目指すこととした人類の決意に背くことではないでしょうか。武力によらずに平和を維持する理想を追求することを放棄し、現状をやむなしとすることは、人類の存続を危うくすることに他なりません。過ちをこれ以上繰り返してはなりません。とりわけ為政者に核のボタンを預けるということは、1945年8月6日の地獄絵図の再現を許すことであり、人類を核の脅威にさらし続けるものです。一刻も早くすべての核のボタンを無用のものにしなくてはなりません。また他者を威嚇し、その存在をも否定するという行動をしてまで自分中心の考えを貫くことが許されてよいのでしょうか。私たちは今改めて、戦争と平和で知られるロシアの文豪トルストイが残した、他人の不幸の上に自分の幸福を気づいてはならない、他人の幸福の中にこそ自分の幸福もあるのだという言葉をかみしめるべきです。今年初めに核兵器保有5カ国は、核戦争に勝者はなく決して戦ってはならない、 NPT 核兵器不拡散条約の義務を果たしていくという声明を発表しました。それにもかかわらず、それを着実に履行しようとしないばかりか、核兵器を使う可能性を示唆した国があります。なぜなのでしょうか。今核保有国が取るべき行動は、核兵器のない世界を夢物語にすることなく、その実現に向け国家間に信頼の橋を架け一歩を踏み出すことであるはずです。核保有国の為政者は、こうした行動を決意するためにも、ぜひとも被爆地を訪れ、核兵器を使用した際の結末を直視すべきです。そして、国民の生命と財産を守るためには、核兵器をなくすこと以外に根本的な解決策は見出せないことを確信していただきたい。とりわけ、来年ここ広島で開催される G7 サミットに出席する 為政者にはこのことを強く期待します。広島は被爆者の平和への願いを原点に、また核兵器廃絶に生涯を捧げられた坪井直氏のネバーギブアップの精神を受け継ぎ、核兵器廃絶の道のりがどんなに険しいとしても、その実現を目指し続けます。世界で8200の平和都市のネットワークへと発展した平和首長会議は、今年第10回総会を広島で開催します。総会では、市民一人一人が幸せに暮らすためには、戦争や武力紛争がなく、また生命を危険にさらす社会的な差別がないことが大切であるという思いを共有する市民社会の実現を目指します。その上で、平和を願う加盟都市との連携を強化し、あらゆる暴力を否定する平和文化を進行します。平和首長会議は、為政者が核抑止力に依存することなく、対話を通じた外交政策を目指すことを後押しします。今年6月に開催された核兵器禁止条約の第1回締約会議では、ロシアの侵攻がある中、核兵器の脅威を断固として拒否する宣言が行われました。また核兵器に依存している国がオブザーバー参加する中で、核兵器禁止条約が NPT に貢献し、保管するものであることも強調されました。日本政府には、こうしたことを踏まえ、まずは NPT 再検討会議での橋渡し役を果たすとともに、次回の締約国会議にぜひとも参加し、一刻も早く締約国となり、核兵器廃絶に向けた動きを後押しすることを強く求めます。また平均年齢が84歳を超え、心身に悪影響を及ぼす放射線により、生活面でさまざまな苦しみを抱える多くの被爆者の苦悩に寄り添い、被爆者支援策を充実することを強く求めます。本日、被爆77周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々と共に力を尽くすことを誓います。令和4年2022年8月3日、広島市長松井一美。